高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組です。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。この番組は高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。今週は株式会社文苑堂書店会長兼社長吉岡隆一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話をしていただけますか？
今日は古城公園の話をしようと思っています、う
ん、はあ、高岡古城公園ですか、は
い、そうです、
なんか関わっておられるんですか？
高岡古城公園100年会議っていうのを立ち上げまして、はい、古城公園を長期的に考えようという会です、う
ん
う
ん、今から100年のことを考える？
そうですね、やっぱり古城公園はできてから、今140何年か経ってます。公園として、指定されてから、まあ、城ができたのは400年以上なんですけど、ですから最も古い公園と言えるかもしれないですね。
そうなんですか？
はい、高岡市ができる前に公園になってます。
じゃあ最初は高岡はつかなかったんですかね？
つかなかったんですね。古城公園っていうのは、まあ、後で正式につけた。
そうなんですね、
はい、
140年余り経っている。
経ってるんです。
すごいですね。で、今計画はなかったんですか？じゃあ 今の現在では
いろんな計画はあるんですけど、はい、まあ、今国の史跡に指定されていまして、まあ、その前は県の史跡になってたんですが、国の史跡として、指定されて、そうすると、いろいろと、触ってはいけないというようなところが結構出てきまして、まあ、前から桜の木を植えてはいけないという話になっていまして、古城公園は全国の、桜百選にも入っているんですけれども、実際には中の桜の木はみんな老齢化してしまっていて、植え直さなければいけないんですけど、結局史跡となると、木を植えるとその根っこで、何か大切なものが埋まっているのを壊してしまうんじゃないかというような話で、桜の木は植えてはいけないということになっていましてですね。でも何本か植えたんです、それは枯れたので植え替えるという、植樹ではないです、植え替えですと言われてですね、植えることができました。市民の間でも、あそこに何かの記念に桜の木を植えたいという人も申し出は結構あるらしいんですけれども、一切受け付けていないというのは現状ですね。
そうなんですねやっぱり国の史跡になると難しい。
そうですね。
今年雪がひどくて、
いっぱい折れたんです、
ですよね。
しかも老木だからどんどん折れてですね大変は大変なんですけど、
笑い事じゃないですね。
そうですね、
はい、140年前の桜なんですか？
いや、桜は6、70年しか持たないんですね。ですから、その間に何回か植え替えられているんですけど、今の桜はだからもう6、70年経ってるのはほとんどじゃないかと思うんですが、1000本単位ぐらいで植えられたことがあるんです。でもそれはもう6、70年前ということで、1800本の桜があるんです、古城公園には。
すごい、
はい、でもほとんどが穴が開いたり、枝が小さい枝しかないとかっていう、大きい枝は折れてしまったとかいうのがあってですね。
来年の桜の見頃の時にあるんですか、桜？
まあ、たくさんありますから、全部ダメになってるっていうわけではないんですけど、今から植えていかないとやっぱ2、30年しないとちゃんとした木にならないので、ぜひ植えていきたいと思っております。
その100年計画では桜の話がほとんどなんですか？
いや、100年計画は古城公園自体をですね、うん、もっと活用しなければいけないんじゃないかと。あそこは7万坪もあるんです。で、坪15万にしたって100億は超えるんですよ
すごいですね
すごいですよ、100億以上の価値があって、それが十分活用されてなくて、
はい、
あれを富岳運河の10分の1でも20分の1でもちょっと予算をつけていただければ、
はい、
古城公園はもっと素晴らしい公園になるって言うんですが、実際、まあ、あれだけの町の中にあれだけのスペースがあって、
はい、
まだ十分活用されていないっていう貴重な財産、
うん、
高岡の財産だと思いますね、
うんうんうん、そうですよね、はい、例えばどんな風に活用したいとか思っておられますか？
まあ、体育館や市民会館は壊すという話になってたんですが、うん、
はいはい、
ちょっと、うん、市の予算が非常に厳しくなってきたので、うんうんうん、まあ、中止というか途中でやめてるんですけれども、うんうんうん、その後どういうふうに活用していくかっていう計画がまだできてないので、
うん、
私はやっぱり市民が喜ぶ、うん、こんなにいい公園があるんで、うん、毎日散歩できるんだったら、うん、よそからでも引っ越してこようというくらいの公園だと思いますけど、
うん、
まあ、実際朝早くからたくさんの人がですね、うん、散歩されています。
例えばこの今のこの、あのラジオを聞いて、
はい、
私こんな風に活用してほしいわとかっていうことがあったら、例えばどういうところに言えばいいんですか？
そうですね、
吉岡さんに話しに行けばいいですか？
そうですね文遠堂書店宛にハガキでも送ってもらって、
はい、
うん、私の宛に送ってもらって十分ですけど、
はい、
あるいは古城ライオンズクラブで事務局をちょっとそこに置かせてもらっているので、
うん、
そちらでもいいですし、
うん、
あるいは市の花と緑の花っていうのがあって、
うん、
そちらでもいいですし、
うん、
ただ一つ問題なのは、うんうん、教育委員会に文化財課っていうのがあってですね、
はい、
なんかするにはそこを通さなければいけないと。
あ、そうなんですね。
で、高岡市の文化財課は国の、うん、文化財課にお伺いを立ててですね、
うん、
許可を得ないとできないというシステムになってるのでなかなか大変なんです。
でもやりたいなと思うことは一応受け入れてもらえるんですね。話は聞いてもらえるんですね。もしじゃあ皆さんの中でですね、古城公園で何かこんなことしたらいいんじゃないかとか、
ね、
市民が活用してくれるっていうのが一番いいんですよね。
そうですね、
うん、
あのね、ドラえもん広場を古城公園に作りたいと私は思ってるんですけど
そうですよね、藤子不二雄さんの話が前にありましたけど、
ホトギの森にはあるんですけど、
はいはい、
やっぱりちょっとあそこ遠いので、
うん、
古城公園をもうちょっとそういうことができるようにしたいと、う
ん、
あのドラえもんの広場を作りたい。それから観光客が来てもですね、うん、どこを見ていいかわからないっていうのがあって、
うん、
じゃあ春にはここを見よう、うん、あの夏にはここを見ようっていうふうに、
うん、
場所をこうその時期時期に合わせて、
うん、
見れるところを変える、うん、あまり広くて全部は観光客の人は回れないのであ
、なるほど、
はい、
うん、
あのそういう風な計画、私はそうすればいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、
うんうんうんうん、
まだ計画段階、まだ私も考えがまとまっていないと言いますかそんなようなことを考えていますけど。
あ、そうなんですね、はい、今のあのどこを見よどこを見よっていうのあるんですけど、古城公園の中で今夏の時期ですが、どこがいいと思いますか？
そうですね、うん、いや、その夏はここにしようとこれから決めようとしてるんです、
うんうん、
で、まあ、今一番いいのは木陰で風が通るところが一番いいと思いますね、
う
ん、花はまず咲いてないですね。
うん、
だからサルスベリーとかナスに咲く花をね、本当は植えればいいんじゃないか、
うん、
そういう一角があって、
うん、
そこはちょっと高台になってて、
うん、
風が通って、
うん、
緑荫があって、
うん、
ナスはあ、これは気持ちいいとこだねっていうところを作りたいですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ナスはだいたい今、まあ、今日あたりは暑いですけど、やっぱり、
うんうん、
あのいいですよ、
うん、
あの緑の木陰で 散歩するっていうのが、はい、
うんうん、ボランティアガイドさんっておられますよね、
はいはい、
うん、だから頼んでね、ちょっとガイドしてもらうとまた面白いですよね。
そうですね、古城公園の全然違いますよ、
うん、
見方が、
うんうんうんうん、
ボランティアガイドの方に案内してもらうと、
うん、
うん、随分その参考になる話がいっぱい聞けます、う
ん、
はい、
ね、なんか裏話みたいなのとかがね、はいはい、聞けて面白いんじゃないかなと思いますが、はい、では今日はあの古城公園について話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組。今日は株式会社文苑堂書店会長兼社長吉岡隆一郎さんをお迎えして高岡古城公園についてお伺いしました。古城公園100年計画っていうのをしておられるということ初耳だったんですけど、そうですよね、100年ぐらいのスパンで計画していかないと古城公園がなくなると困りますよね。もっと市民が喜ぶ公園にしたい、そんな思い私も思っています。どうぞどんどん吉岡さんの方へこんな提案あるよとかっていうのを送っていただけたらいいかなと思います。なおこの番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りします高岡レディオ。来週は株式会社松村政経松村浩二さんです。パーソナリティは私新井理恵でした。